聞いて健康づくりをしてみませんか。こんばんは、 FM 笑顔、笑顔ナビゲーターの飯田実です。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今回ご出演は岡崎市民病院呼吸器内科統括部長でいらっしゃいます犬飼明弘先生です。よろしくお願いします。
はい、岡崎市民病院の呼吸器内科の犬飼と言います。よろしくお願いします。
今回テーマは、その咳は大丈夫？意外と知らない咳についてです。まずは呼吸器内科と言いますと、犬飼先生、普段はどんなお仕事をされてるんですか？
呼吸器内科なんですけども、一応内科医として診療を行っています。で、専門が呼吸器なので、主に肺炎とか肺膜症と言われるような感染症とか、あとは気管支喘息、COPD、間質性肺炎と言われた幅広く呼吸器の疾患を見ています。で、岡崎市民病院は、厚生労働省によるがん診療連携拠点病院という指定を受けています。ですので、特に肺がんとか悪性胸膜中皮腫と言われるような胸部悪性疾患ですね、そちらの方に診療に力を入れていて、普段の日常診療を行っています。今回は咳について、意外と知られていない原因とか、注意すべき点とかについて話ができたらなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年は急に気温が下がりましたから、周りでもごほごほと咳されている方多いんですが、そもそも咳ってどういったものなんでしょう？
はい、そうですね、皆さん咳っていうと実際何なんだろうというふうに思われると思うんですけども、咳というのはですね、もともと気管とか気管支、空気の通り道ですね、そちらの方に異物が入った時に、体の外に出そうとして、自分たちの体に備わっている防御反応の一種なんです。で、食べ物とか飲み物を誤嚥した時にですね、むせてた時に咳が出たというような、そういう経験が皆さんあると思うんですね、それがいわゆる防御反応というものになります。あとはですね、そのウイルスとか細菌などが気道に入り込んだりとかですね、気道にですね、分泌された痰が溜まってくると、それを出そうとして防御反応が起こって咳が出るということになります。ちょっと難しい話になりますが、防御反応が起こるメカニズムというものがあって、それは気管とか気管支と内壁にですね、迷走神経というものが走ってまして、その迷走神経は感覚とか運動を司る神経で、脳から脊髄を通って体の末梢まで隅々の様々なところまで広がっていると。で、気管とか気管支の、迷走神経の末端に咳の起こすセンサーって、いわゆる咳の受容体というものがあります。で、そちらの方にですね、異物とかウイルスとか痰などでその刺激が入ると、その刺激が迷走神経を介して脳の中枢にある咳中枢というところに伝わってですね、咳中枢が咳を起こすように命令を出します。で、その命令を出すとですね、今度、喉の入り口にある喉頭とかですね、肺を覆っているような肋間筋と言われるような筋肉ですね、あとは横隔膜も筋肉なんですけど、そういったところが連動してギュッと収縮するような形で、咳が出るということになっていきます。こういうことで、異物とか、ウイルス、痰などを外に出すというのが、咳というものになっていきます。気管支とか、喉のところとかにですね、咳のセンサーがあるのは、そこに刺激が入れば咳が出るというのはよくイメージできると思うんですけど、実は咳受容体というのはそこだけではなくてですね、それ以外にもですね、食道とかですね、肺とか心臓胸膜とか心膜、あとは耳とかですね、そういったところの迷走神経にもそういう咳の受容体というのがありますので、ですので他の場所で刺激を受けてもですね、実は咳が出る、咳はいろんなことで起こるということが分かってきています。
そうなんですね。体の中に大小いろいろ入ってほしくないものが入った時に、それを出そうとするのが咳っていうこと？
そうですね。ですので、体を守るために特に、入ってほしくないものは、その結局、ウイルスとか細菌が多いんですけども、そういったものが入るとですね、結局それで炎症を起こして肺炎が起こったりとかっていう、体にとって良くない反応が起こりますので、それを守るために、反射的に出るものが、防御反応で咳ですね。
よく咳だけ残っちゃうとか言うんですけれど、出そうとする働きだから何かあるってことなんですね、まだ。
そうですね、まだなので、しっかりと治ってきて、その咳の受容体に刺激が入らなくなると咳は止まるので、刺激が入っているうちは咳はまだ止まらないことが多いですね。ですので、治ってきても、その完全にその例えばウイルスとか心筋とかが、カビとかですね、あとはそういう細菌とかが体の中から除去されて落ち着くまでは咳が残ることが多いです。あともう一つは、咳が一回出始めると、その受容体がですね、興奮状態になるので、ですのでその刺激が入 入るとですね、もうそれが今度ちょっとした普通なら咳が起こらない刺激でも咳が起こっちゃうっていう、その過敏な反応を起こすことがありますね、
はい、
ですので過剰反応っていう形で、なので咳が1回出始めちゃうとなかなか止まらないというようなことが起こっていきます、
そうなんですね。じゃあ先生、逆に咳ってあんまり出さない方がいいんですか、うん、
いや確かに咳をするとですね、咳のせいで息が吸えないので苦しくなるんで、はい、咳止めたくなるんですけども、咳を止めてしまうと先ほど言ったように異物が入ったりとか、あとウイルスとか細菌が入った時にですね、結局外に出せないと感染症を起こしてしまうし、うん、悪くなってしまうということが分かってますので、はい、むやみに咳を止めてしまうのは逆に病気を悪化させてしまう理由にもなりますので、
はい、
なので体の反応に任せるというのがいいんです。ただ、はい、まあ、過剰に咳が出てしまうと非常に苦しくなってですね、やっぱり朝食ずつも見えるので、その時にはまあ咳止めを使ったりとかっていうことをまあ実際にはやってます。
なるほど。どんな咳が出ますかと先生に尋ねられることが多くあります。種類があるんですか？
そうですね、まあ、咳に関してはそのまず咳の持続期間ですね、どれぐらい続くかというのでまず一つ分類されています、はい、まずはですね3週間以内、まあ、結構3週間って長いんですけども、
長いですね、
長いんですけども、はい、まあ、3週間以内に収まるものっていうのが急性外傷と言われるものです、
はい、
でその次に8週間以上続くというのが慢性外傷と言われるもので、でその間にですね3週から8週というのが遷延性外傷という考え方があって、まあ、その3つに分類されています。であとはその咳の正常ですね、先ほど空咳みたいなコンコンと咳が出るようなそういう慣性の外傷って言われるものであるとか、痰が絡んでくるような湿性外傷と言われるゼロゼロと音がするようなですね、そういう痰が絡むような咳であるとかっていうことでも判断します。まあ主にですね3週間以内に起こるような急性外傷と言われるものは感染症で痰が絡むような咳が多くて、まあ、そのうち治ってくるっていうものですね、
はい、
で逆に、まあ、8週間以上続くようなその慢性外傷と言われるものに関しては感染症ではなくて違う原因があってずっと咳が出てるんじゃないかというふうに疑います。主に急性期の咳に関しては先ほど言ったような感染症なんですけども、まあ、8週間以上続くというよりいわゆる慢性外傷というものに関しては、まあ、いくつか原因が分かってきてます、
はい、
でまずはですねその気管支喘息とかあと B 性外傷と言われるようなですね、まあ、アレルギーがきっかけで起こるような咳です。でアレルギーのある人っていうのはですね、はい、様々な刺激に対して、まあ、非常にまあ気道が敏感になっててですね、まあ、咳センサーがですね、はい、非常に過剰な反応を起こしやすいですので咳がよく起こるということが知られています、
はい、
で例えばですね夜間に咳がよく出るとかですね、はい、あとは運動した後によく咳が出る、それからあとはまあ季節性ですね、例えば春とか秋みたいな花粉が飛ぶ時期に限ってよく咳が出るとかですね、はい、あとは咳とかあと呼吸した時にぜいぜいなんか音がするようななんかヒューヒュー音がするような咳が出るとかですね、はい、鼻水を伴う喉がイガラっぽいのイガイガするような症状があるとか、そういったような、まあ、なんかアレルギーが関わってそうだなという症状がある時は、まあ、そういったものを疑います。
はい、
次にですね、COPD といってですね、皆さんも一度は聞いたことがあるかもしれませんが、肺の病気によって起こる咳があります。
はい、
で、COPD というのはもともとその慢性の気管支炎とか肺気腫と言われるようなそういった病気を総称で、うん、まあ、今は政府がですね、
はい、
呼吸器学会と一体となってですね、世の中の人たちにアピールしている病気なんですけども、はい、これはですね、まあ、最近はちょっと減ってきましたが、まあ、タバコを吸う方が多かった時代ですね。まあ、タバコの煙を主として、まあ、有害物質を長期の時間ですね、吸い込むことによって気管とか気管支に慢性の炎症が起こって酸素と二酸化炭素の交換をするですね肺胞というところが壊れてしまう、
はい、
それによって起こる肺の炎症性疾患と言われるものです。で炎症が起こっていてずっと常にタバコの煙とかで、まあ、肺の刺激を受けているものですから、
はい、
まあ、症状が進んでくると常に風邪ひいたような咳であるとか痰であるとか、まあ、あとはゼコゼコ言いながら息切れするとかといった症状が出てきます。で結構高齢者の昔から長年タバコ吸ってた人になる病気なので、
はい、
高齢者の方が多くてですね、なのでまあ年だからこんな症状はいつものことだよっていう人が多いんですけど、
おっしゃいますね、
うん、なんですけど実は病気があるんだよっていう、ね、それは年のせいじゃないよっていうことを実は知っていただいた方がいいかと思います。
はい、
あと同じようにその慢性炎症というものに関して言うと慢性の副鼻腔炎というものがあります。で副鼻腔炎というのはですね鼻の周囲のところに空洞ですね、副鼻腔と言われるところなんですけど、そちらに炎症が広がってですね、
はい、
まあ、匂いが分からなくなったり鼻水がよく出たりとかっていうことですね、いうような症状があって、その鼻水が喉のところに刺激を与えて、まあ、気管支に炎症が広がりますので、
はい、
炎症が広がってくると、まあ、それが刺激になって咳が出るというものになります。急に起こったやつに関しては大体ここのところとか 痛い、頭が痛いとか、はい、デコが痛いとかって言って耳鼻科にかかったりして分かるんですけど、もうそれ過ぎちゃうとなんかもうずっとそういうので、なんか常に鼻水出るけどそれもいつものことだからみたいな感じで気にしなくなると、咳とか出てても全然気にならない
そうなんです、ね、
ということになっていきますね、
はい、
あとはですね、もう今度はその全然その気道と関係ないところですね、まあ、いい食道逆流症と言われるものです、
はい、
でいい食道逆流症というものはどういったものかというと、胃の入り口を締める筋肉が緩んでですね、胃酸とか胃の内容物が食道に逆流する病気です。で逆流した胃酸がですね、はい、食道とか、まあ、喉頭にある先ほど言ったあの咳の受容体ですね、そちらの方を刺激することによって咳が起こってくるというものになります、
はい、
なので全然気管とか気道が悪くないのに咳が出るというものですね。でこれの特徴は、まあ、食事を取った後とか横になった時とかにですね、やっぱりその胃の内容物が逆流して、その時に咳が出るという形になりますので、だいたい決まった時間とか決まった姿勢とかそういったことで起こりやすいものなので、再現性があったりするものですね、
はい、
これはあのなかなか呼吸器内科にかかって咳が出るんですって言っても、はい何もないのになって言って悩む、そういうちょっと、まあ、惑わされる病気ですね、
はい、
あとはですね、まあ、そんなに頻度多くないんですけども、睡眠時無呼吸症候群と言われる、そういった病気を持って見える方に起こる咳です。
そんなのがあるんですね、
はい、あの睡眠時無呼吸症候群というのはですね、睡眠中に気道が閉塞して無呼吸を繰り返すという病気です、
はい、
まあ、あの体が大きい、まあ、いわゆる肥満の方とかですね、あと喉の空気の通り道が狭い方に起こりやすい病気です、
はい、
呼吸が止まるとですね、気道に高い圧力がかかってですね、無理やり空気を通そうとするので、それによって気道の損傷とか炎症というものが起こっていきます、でなおかつですね、無呼吸になるとですね、当然呼吸をしてないので酸素が足りなくなります、
はい、
なので低酸素の状態になりますので、まあ、そうなるとその炎症が悪化するということも知られています。ですのでそういったことによって、先ほどの咳センサーと咳の受容体というところが刺激を受けますので、
はい、
これによって咳が出てくる。なので全くそのこれもあの実は気管支とか肺は関係ないんですけど、喉のとこの病気でそうやって咳が出ると、はい、あとはですね、はい、まあ、副作用でですね、咳が出るということも知られていて、
はい、
特に代表的なものとしてはですね、高齢者の方に多いんですけど、血圧で大体薬を処方されていることが多いと思うんですね。ですので血圧の薬、高圧薬ですね、の中で AC 阻害薬と言われるものなんですけども、それがまあ咳が出るというのがよく知られています。その血圧を下げる薬を飲み始めてからですね、
はい、
痰が絡まない空咳みたいな咳が出るようになって、まあ、喉の違和感とかですね、なんか意外がした感じとかですね、なんか喉がむずがゆいとかですね、なんかちょっと薬飲んだのになんか変なアレルギーみたいな症状が出てくる人なんかだと薬の副作用を疑います。なので薬をもらってる先生のところで咳出るんだけどこれの薬大丈夫って聞いてみるのがいいかもしれませんね。
他の薬に変えていただくってことで収まるってこと
は、そうですね、この AC 阻害薬と言われるものが咳が出る薬なので、はい、なので他にも血圧を下げる薬はありますので、まあ、そちらの方に変えていただくだけでも、はい、あの咳が止まったっていうことはよく聞きますので、なので AC 阻害薬が悪い薬ではなくて、まあ、よく使われるし、はい、いい薬なんですけども、はい、中には合わない人が見えますので、そういった時にはちょっと薬を考えてもらうのもいいかなというふうには思います。
喉頭、喉のところ中から痒いってちょっと辛いですもんね。
ムズムズした感じでなんか違和感があるというふうに訴えられますね、
ただ咳と言いますと私たち軽く見てしまって、まあ咳だけだからって思ってしまうんですが、これはあまり良くないことなんですか？
そうですね、まあ、咳に関してはですね、なかなか難しいところもあるんですけども、例えば、まあ、風邪かなというふうに思ってですね、
はい、
まあ、咳が出て、まあ、それに他にも例えば鼻が出るなどっていうふうな症状があって、まあ、市販薬とかで、まあ、薬をねよく飲んで様子見たりっていうことが あるかと思うんですね、
はい、
でその場合にですね、症状が良くなって治ったかなと思ったら、なんとなく咳だけ残ってるよっていうことを、まあ、経験されることがあると思うんです、
はい、
でこの場合はですね、先ほどもちょっと言いましたが、気管支喘息とかですね、慢性の副鼻腔炎なんていう病気があるとですね、同じようにやっぱり鼻が出たりとか、うん、咳が出たりとか、あの風邪と同じような症状がスタートで出ますので、
はい、
なので実は咳だけ残るっていう風だと病気が隠れているということがありますので、うん、治らない咳っていうのはやはりちょっと注意が必要になっています。
はい、
でまた咳が続くとですね、やっぱり日常生活にも支障出ると思うんですね。
本当そうです。
皆さんね、やっぱり咳が続くとですね、まあ、仕事とか家事とかね、やっぱ学業もね、やっぱり集中力がなくなりますね、
はい、
でもっとひどいとですね、咳をした拍子にですね、まあ、あの尿漏れを起こしたとか肋骨が折れたなんていうことを聞いたことがあります、
はい、
で特にまあ高齢女性の方なんかはですね、やっぱ骨粗鬆症なんかがあってですね、骨が弱い方が見えますので、そういった方だとですね、骨折をしたなんていうのは決して珍しいことではないんですね。ですのでやっぱり咳と言ってもやっぱり侮れないということになりますし、
はい、
また咳がひどいとやっぱ眠れなくってですね、やっぱり辛いっていうことと言われますし、はい、 まあ、あと咳がねひどいとやっぱ話をするような営業とかねそういったお仕事の方だと咳のせいでね仕事にならなかったりっていうことも当然出ていきますし、はい、でまああと極端に言うとですね、まあそんなに多くはないんですけどやっぱ咳がひどくなるとですね、まあ咳をガンとした時に、まあ、胸の圧力が内圧が高くなるもんですからそうするとですね、はい、あの静脈の血流が心臓の方に戻らなくなるということで、そうなると脳に血液がいかなくなるんですね、はい、なのでやはり脳が酸欠状態になって失神してしまうと、
はい、
なので咳のしすぎで意識を失うっていうようなことを経験される方も見えますね、ですので咳って一口言ってもやっぱり怖い状況ではありますので、はい、ですのであまりあのほかっとかない方がいいかなというふうに思います。
どう判断してどんな時に医療機関を受診したらいいんでしょうか。
そうですね、なかなかその咳って難しいんですけども、はい、まあ、まずはですね咳っていうのは持続期間ですね、それでまあ判断されるのがいいかなというふうに思います、
はい、
あの先ほども言いましたけども、まあ、感染症によって起こる咳っていうのがまあ3週間以内っていうところなんですね。で、まあ、これが急性外傷と言われるもので、まあ、主に感染症が原因で感染症が治ってくれば自然に咳が収まってくると期待できるという状況になりますので、はい、まあ、3週間ぐらいは長いんですけども3週間でいても、
3週間なかなか1週間止まらないと多分私たち心配になります。
そうなんですね、
先生
なんですけど、まあ、3週間ぐらいは、まあ、長い人の場合ですね、まあ、通常確かにあの風邪ひいた時は1週間とか10日で大体咳止まりますし、
はい、
収まるので普通はそれぐらい止まるよって僕らも話をするんですけど、まあ、一応3週間ぐらいまではちょっと辛抱だねっていうことを話をしながらあのやってます。
わかりました、
はい、ただですねその3週間以内だとしてもですね、はい、重篤な病気が隠れていることもありますので、はい、早く病院にかかってほしいと思ってます、
はい、
で例えば、まあ、息苦しさとかですね呼吸困難を伴うようなそういった咳である場合、あとはですね胸の痛みとか圧迫感があってね胸の症状なんか違和感があっておかしいと普通の咳と違うなと思った場合、あとは血が混じるようなですね血痰が出る場合ですね、そもそも感染症だったりする場合だと熱が続くもんですから、はい、で熱が下がらない場合っていうのはやっぱ感染症が治ってないので咳も当然治らないということになりますので、はい、まあ、熱が続く場合も当然それも1週間も2週間も熱が続くっていう場合に関してはやっぱり病院にかかった方がいいですね。逆に今度咳以外でですね全然関係ない体重が減るとかですねすごい体がしんどいとかですねそういった倦怠感みたいなそう咳とは一見関係なさそうな症状がある場合ですね、
はい、
あとは、まあ、夜中にとかですね明け方に非常に咳がひどくなる場合でこの場合はあの先ほどもちょっと言いましたけど、ね、夜中とかに起こる咳ってのは喘息のこととかがありますので、
はい、
なので、まあ、それは感染症ではなくてっていうことですねいうことを疑いますのでそういったものもやはり一度相談されるといいんじゃないかなと思いますし、
はい、
あとは、まあ、あの咳で眠れないとかね会話ができないとかですね、
はい、
あと市販の薬とか、まあ、薬飲んだけど用ならんという時はやっぱり困ると思いますので、まあ、そういった時はまあ相談していただくとよろしいんじゃないかと思います。やはりこういった症状がある場合に関してはですね感染症でも肺結核みたいな人にうつすような病気が実は隠れていたり肺の病気だとも肺がんなどのですね胸部の悪性疾患が隠れていたりあとまあ高齢者の方だと多いんですけども心不全とかが実はあって、まあ、心不全の症状としてむくみとか息苦しさというよりも咳で症状が出ると、
はい、
言ったようなことでもありますのでそういうことでも分かることがありますね。さまざまなそういった重篤な病気が隠れているということがまあ疑われることがありますので長引く場合以外にもやっぱり症状がある場合に関しては早くあの相談されるといいんじゃないかというふうに思います。
今日は咳についていろいろ伺ってきました。最後になりますが先生から市民の皆さんへ一言メッセージをお願いします。
はい、たかが咳といってもですね、まあ、様々な原因があってその背景には重篤な疾患が隠れていることがあります。なので咳だからといって放置するのではなくてまずはですねかかりつけの先生とか医療機関にですね相談していただくのがよろしいかと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
その咳は大丈夫？意外と知らない咳についてをテーマに今日は呼吸器内科統括部長の犬飼昭弘先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。次回は12月18日木曜日。ご出演は腎不全看護認定看護師水野幸恵さんです。テーマは腎臓を守ろう。次回もどうぞお聞き逃しなく。